今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もうこう天気図から梅雨前線がなんか消えつつあるっていうか、梅雨明けはいつかなというところですが、近畿地方も梅雨明け間近ではないでしょうか。さて、今回は夏休みを前にしまして楽しいお話です。アウトドアの魅力という、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは UPI 京都店長でいらっしゃる黒木孝弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、この UPI 京都とご紹介しましたけれども、あのラジオカフェの隣の隣の隣ぐらいですよね。
そうですね、もうすぐ歩いて30秒ぐらいで着くようなところですね。
そうですか、はい、ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます、
はい、でもそんなにご近所になったのはつい最近ということで、ちょっとこの UPI 京都のご紹介まずお願いできますでしょうか。
はい、私たち UPI という店舗なんですけども、会社名が株式会社アンプラージュインターナショナルといいまして、企業理念の方がですね、自然の中で温かく生きる人々と共にというものを企業理念としてまして、うちで扱うブランドの多くがですね、家族経営や小規模のものが多くてですね、北欧とか北米の中心としたブランドなんですけども、その彼らのですね、深い洞察力であったり知識というものを有するブランドがほとんどですので、そういった知識をですね、お客様に広めるというようなことを心がけたショップとなっております。
あ、そうですか、はい、この株式会社アンプラージュインターナショナルというのは、
はい、
アウトドア用品の輸入販売会社、
ね、そうですね、輸入販売会社になります、
はいはい、そしてその扱っている商品が今ご説明願ったような、その家族系であったりいろんなものを大事にされている、
そうですね、
会社の商品を、
はい、
ああそうですか、結構歴史って古いんでしょうか。
古いものもございます。古いものだと140年近くあるものも、はいはい、ありますね、ブランドによっては。
そうですか。この UPI、はい、アンプラージュインターナショナル、この会社自体はどうなんですか。
会社自体は店舗になってからは結構新しいんですよ。
はい、
はい、で前はオンラインだけでずっとやってた会社でして、
はい
はい、それでオンラインだけだとちょっとお客様に使い方だったり実際に見せる場所、商品を見せる場所がないというようなところがあったので、店舗展開をすることによって直接お客様に道具の使い方だったりとか、はい、そういったブランドの歴史だったりとかストーリーっていうのを伝えていくっていうようなことをするようになったっていうような感じですね、はい、
そうですか。
で、まあ、
はい
はい、UPI 京都に関しては今3年目になりますね。
あ、はい、そうですか、
はい、
この京都に来られて3年で、最近この三条通り隣の隣に、
はい、
場所を移されたんですよね。
そうですね、はい、以前は三条通りの烏丸御池、
烏丸御池、
はいはい、のあたりに、はい、店舗、ちっちゃい店舗として構えてたんですけども、最近の7月1日にですね、はい、こちらのビルの隣のビルですかね。
そうですか、まあ、三条通りというと本当に土曜日日曜日祭日ともなりますと人通りが多くて、若い方、家族連れ、いろんな方が通られますから、
はい、
あ、やっぱりなんだろうっていうふうに覗く機会っていうのも増えるかもしれないですね。
あ、そうですね、はい、
はい、そうしてですね、まあ最近は、まあ、コロナ禍ということもあってなかなか自由にこう旅行に行ったりそういうことができないということもあって、一人でアウトドアを楽しもうみたいな ことも最初話題になったりして、
はい、
あのいろんな方が YouTube にソロキャンプを楽しんでる様子をアップされたりとか、そういうこともあってアウトドアがこうその魅力に皆さんが目覚めてきたのかなというそんな感じなんですが、
はい、
それは手応えとしてはどうでしょうか。
そうですね、実際やっぱりそのソロキャンパーといいますかソロでやられる方っていうのは非常にここ最近増えてきたなっていうのは、はい、実感してますね。まあ、きっかけとしてはやはりこのコロナ禍っていうのところで、
はい、
あまりこう人が集まる場所に遊びに行けないというところから自然遊びということで、まあ、何人かでキャンプをしだしたっていう方がきっかけとしては多いと思うんですけども、そこでまあハマっていくといいますか、はい、楽しさに魅力に、はい、
わあそうですか。今日はその魅力、はい、ハマっていく楽しさ一体何なんだろうということを伺いたいんですが、
はい、
その隣の隣のお店を拝見しまして一歩足を踏み入れますと、
はい、
もう本当にこれは何だろうっていうものばかりっていうそんな気がするんですが、
はい、
品揃えとしては、まあ、どんなふうなこう、ものを心がけておられるというか、どんな店でありたいっていう感じでこのディスプレイとか、
はい、
そういうふうにしてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、うちで扱っている商品は、まあ、うちのスタッフたちとかですね、道具というふうに呼んでることが多いんですけども、はい、やはりキャンプとかですね、アウトドア、自然で生き抜く力っていうのがやっぱり必要にはなってくるんですけども、そういった時に役に立つ道具というのを、はい、中心に扱っているというような感じですかね。
そうですか、
はい、
で他の店ではあまり見ないこう光景というか、ナイフが本当にたくさんの種類、
はい、
ディスプレイしてあったり、それからですね、まずちょっと順番に伺いたいんですが、
はい、
まずお店のこのど真ん中、結構場所取るなという感じなんですが、はい、ハンモックがこうディスプレイというか、実際にこんな風に使うんだよっていう感じで置かれてると思うんですが、
はい、
もうハンモックってどうなんですかね、日本において。
ハンモックもやはりキャンプが流行ってきたことによってですね、ハンモック泊、まあ、キャンプにハンモックを持ってって、
はい、
テントではなくハンモックに泊まるっていう方も非常に需要としては増えてるところがありまして、
テントじゃなく、
そうですね、
アウトドアの まんまで、
はい、そうですね、
はい、
はい、まあ利点としましてはやはりハンモックの方が軽いというところですかね、持ち運びするという上では、
はい、
便利なのでハンモック泊をされる方っていうのは非常に増えてますね。
あ、そうですか、
はい、でうちで扱ってますのがアメリカのブランドですね、はい、グランドトランクというハンモックなんですけども、はい、素材の方がパラシュートと同じ素材を使って、まあ、よりコンパクトで軽量、
軽いですよね、はい、パラシュート生地のバッグなんかも持ってますけども。
あ、本当ですか。
軽くって、まあ、はい、破ろうと思っても破れないという丈夫、
非常に丈夫ですね、はい、
でその生地の素材のものを持つと他のものが持てなくなるっていうぐらいに軽量ですよね
軽いですね、はい、
ハンモックもやっぱりそのパラシュート素材で作られてると。
そうですね、
はい
はい、
結構だけど広げると大きいですね、やっぱり
広げると、そうですね、割と大きいですかね。なのでハンモックをかける幅、まあ、だいたい木にかけるんですが、
はい、
幅としては最低4メートルぐらいは必要かなという感じです。
そうですか、はい、そうするとこのスタジオは今お話しているスタジオはもともとそんな広くないですけど、
はい、
このスタジオミキサーさんがおられるとこと合わせてハンモックかけていけます、は
い、ギリギリという感じですね。
まあ、ギリギリ対角線でいけるかなというぐらい、
そうですね、
そうですか、
はい、
家族が、
はい、
ハンモック生活憧れるわってその UPI 京都さんにハンモックが置いてあったっていう話しましたら、
はい、
憧れるわハンモックって言ってたんですがそういうお家でハンモックを楽しむ方っていらっしゃるんですか。
じゃあおられますね、はいはい、まあ、ただやっぱり 人が乗るものにはなるので耐久性がしっかりとした柱か何かがある、はい、
そこですよね。
そうですね、ことが条件にはなってくるんですけども、
お家の中で楽しむにはやはりそれを支える両端の柱というのが、
そうですね、
はい、変わるものとか必要だということですね。
はい、
はい、まあ、そういう、こうハンモックでアウトドアをハンモック泊、
はい、
っておっしゃいました。
ハンモック泊、はい、は
いいですねこれ、はい、ただ結構しんどいなと思うんですが、はい、結構背中が丸く、試しに乗ってみたことあるんですが、
はいはい、
背中がややしんどいかもしれないって思ったんですが、
そうですね、やっぱり乗るとちょっと腰が沈むっていうところで、まあ、体自身いわゆるくの字に、
あ、
はい、なりやすいので結構、はい、苦手な方っていうのは多いんですけども、
はい
はい、ただうちで扱ってるハンモックで言いますと、ダブルハンモックといって結構幅の広いハンモックがありまして、そうしますと体勢をですね、直線ではなく横の方に体勢、足を伸ばすことができるっていうところ で、
すごいですね、
そうしますと腰が浮くので、
はい
はい、非常に楽な体
勢、のめり込むっていう感じにはならない、はい、そんな改良型のハンモックもあるということですね。
そうですね、
はい、これは皆さんぜひこのお店で試すっていうこともできるんですか。
実際に乗っていただくことできますので。
そうですか、はい、皆さんもぜひお試しください。
はい、
それからですね、この品揃えとして驚いたのが、はい、ナイフ、
はい、
これはなかなかこの日本における日常生活では、
はい、
ナイフを誰かが持ち歩いてるとか、家に必ず一本はあるとか、そういう状態ではないですよね。
そうですね、
これどういう役割のものなんでしょう。
ですね、アウトドアっていう点でいきますと、はい、今ナイフは割と必需品といいますか、ナイフ一本あると非常に便利なことがたくさんあるという、はい、
料理のみならず、
そうですね、もちろん刃物なので料理に使うことはできるんですけども、今はナイフで薪を割ったりとかですね、
薪を割る、
はい、
はい、
あとはナイフによってはですね、ブレードの背中の方でファイヤースターターといいまして、ファイヤースターターのロッドですね、
はい、
火をつける道具なんですけども、それを削って火花を飛ばして火をつけるというようなこともできる。
金属同士でこの擦り合わせて火花を作って、
はい、
火の粉を作ると、
そういったような感じですね。
今日そのお持ちいただいたと伺いましたが、はい、はい、さあちょっとこの、まあ、YouTube をご覧の方、ぜひこのカメラの前のこれ、それどうなってるんですか。
こちらはですね、スウェーデンのモーラナイフという、
は
い、
モーラナイフ、
はい、ブランドでしての、ガーバーグというナイフなんですの、こういったような形ですかね、
はい
はい、ガーバーグのサバイバルキットといいまして、このナイフとこのケースですね、
はい、
あとはこのケースの横に先ほどちょっとお伝えしたファイヤースターターのロッド、
ちょっとこのカメラに、ほらという感じで見せていただくと、はい、これがファイヤースターター、火をつけるためのロッド、
マグネシウム合金になるんですけども、
はい、
これを、
はい、
こういったブレードの背中の方ですね、
ナイフの背中、
はい、で削ることによって火花を飛ばすというようなものになってます。
あ、そうなんですか、
はい、
実はですね、これお店で、こちらスタジオですので、火器厳禁ということもありまして、はい、まあ、できないんですが、
はい、
1回で火花、火の粉が発生しますよね、
はい、しますね、はい、
驚きました、
はい、
それをその火種になるものの上に落とすっていう、うん、そんな感じなんですか。
そうですね、その火種、まあ、北地というんですけども、はい、火をつける最初の火種のことですね、それも薪を例えばナイフで細くしまして、その細くした薪をナイフで削ってですね、フェザースティックというんですが、
はい、
フェザー状の要は細い
カンナで削ったみたいな、そんな棒にするっていう、そんなこう羽が生えたみたいにくるくるっと、
ね、くるくるっとしたような状態のものをたくさん作ってですね、はい、そこに火を落とすというような作業になりますね。
そうですか、はい、
それがちょっと難しい方は麻ひも、もう市販の100円均一とかにも売ってるような麻ひもでもいいんですが、麻ひもを ほぐして持っていくと、それも非常に火がつきやすいので。
それあれですね、縄文時代に帰ったっていう感じですね。
ああ、そうですかね、はい、原始的なやり方っていう、
そうなんですか、はい、 これは、
はい、
その、なんて言うんでしたっけ、この棒。
はい、これロットですかね。
あ、ロット、
はい、
ロット付きのナイフ
ですね、はい、ロット付きのナイフになりますので、これ一つで、まあ、あの薪を割ったり、
薪を割ったり、
あとは、ま、木を削る、
削る、
はい、でフェザースティックを作ったりと、あと火をつけるですね、はい、ロットを削って火をつける、
はい、料理もしようと思えば
もちろんあの刃物ですので料理にもお使いいただけます。
そうですか、
はい、
結構、持ち慣れないじゃないですか、日本人にとったら、
はい、
そのナイフ持ってるよとか、
はい、
これ気に入ってるナイフなんだよとか言ったら、
はい、
友達が、
はい、
おっとっていう気もしますが、そのスウェーデンの北欧の方にとったら、そのナイフと、はい、もう当たり前っていう感じなんですか。
ナイフはあの日本と比べると、あの北欧の方だと非常に身近な、
身近な、
はい、ものになりますね、はい、生活中の道具、
必需品。
そうですね、必需品として。
そうですか。それは、はい、はい、アウトドアのみならず日常生活の中でもその使い道ってあるんですか。
よく使いますね。もうあのちっちゃい子供でもナイフを、あのお父さんお母さんの方からこう、
これ、ね、プレゼント、誕生日プレゼント、
はい、
よとか言って、
一生使えるものなので、ナイフっていうのは手入れさえしっかりしていただければ、
はい
はい、なのでこれ一生使うというようなもので、あのナイフをもらったりしてですね、
はい
はい、例えばあの勉強のための鉛筆を削ったりだとか、
これで、はい、そういうことできます。
もちろんできます、はい、
ちなみにこれはおいくらなんでしょう。
ですね、ものにもよるんですけども、だいたいこのガーバーグはあのちょっとモラナイフの中で一番ナイフとしては高いものになってしまうんですが、
はい、
はい、
その中では一番高いナイフ、そう今日お持ちいただいたのは。
そうですね、はい、
ちなみにおいくらなんでしょうか。
このロットがないもので、
あるもので
ナイフだけで1万円前後っていうような感じですかね、
はいはいはい、
種類がいくつかあるんですけども、シース違いだ、あのケース違いですねの種類だったりだとか、
はい
はい、レザーケースのものとプラスチックケースのものとか、いろいろあるんですけども、はい、このガーバーグに関しては1万円するので9000円台ですかね。
あ、
はい、
そうなんですか。いやいやいやいや、もう10倍ぐらいの値段をおっしゃるのかと今、まあ、身構えたんですが安心しました、
はいはい、モーラナイフだとあのお求めやすいものですと、あの2000円台のものもありまして、それもあの非常に使い勝手いいものになりますので、
はい、
はい、
まあ、あのお家にぜひこのモーラナイフを1本どうですかというそんな、
はい、ぜひ
いろんな使い道が可能性があるかもしれません ね、 ね、
はい、
昔はカミソリで鉛筆を削るとかそういうことも日本の中ではあったかと思うんですが、
はい、
このナイフできっといろんなことがこう創造性が高まる、そんな可能性を感じますね、
はい
はい、この後もまだまだお話を伺います。ここで、京都府の観光情報をお届けします。この時間は京都府のコミュニティ FM 放送局の連携により京都府の地域観光情報をお伝えします。今日ご紹介するのは宇治川の鵜飼です。夏の風物詩宇治川の鵜飼が7月1日から始まりました。もう始まってます、この宇治川の鵜飼は2人の女性鵜匠を中心に手綱さばきも鮮やかな匠の技を披露します。迫力満点の鵜飼をぜひご覧ください。宇治川の鵜飼はなんと平安時代にはすでに行われていたそうです。一度は衰退したんですが、現在の鵜飼は大正15年に再興して宇治の夏の今や風物詩となっています。鵜飼の鵜は、渡り鳥なんです。海鵜という種類なんですが、鵜匠さんはこの捕獲された野生の海鵜を、訓練しまして、するくちばしが鋭い、爪も鋭い、そんな鵜を鵜匠が愛情を込めて育てて、鵜飼の時には追い綱と呼ばれる鵜と、紐を通じて鵜匠さんとこうつながる、あ違うわ、鵜をつなぐんですね。私は一瞬鵜匠と鵜がつながるのかと思いましたが、鵜たちが紐を通じてつながるというわけです。それはそうです。 現在宇治には3人の和尚が在籍しており、うち2人が女性なんだそうです。本番では伝統的な装束で鵜飼を行って、夏の鵜飼シーズンにはもちろんのこと、シーズン以外の時も鵜の世話をしてらっしゃるそうです。宇治川の鵜飼は9月30日まで、乗り合い船の観覧料金は大人1人2000円、受付は午後5時から、やっぱり夕方からですね。乗船場所は京都府立宇治公園中之島汽船橋たもとだそうです。詳しい内容は宇治市観光協会電話0774-233-34までどうぞ。コロナ禍で、営業内容が変更になる場合もありますので、ホームページなどで、ぜひお調べください。今回は宇治川の鵜飼をご紹介いたしました。ありがとうございました。さあ、今日はアウトドアの楽しみ方、
はい、
ですね、その、今日着てらっしゃる T シャツ、
はい、
黒木さん、ですか、
はい、
かわいい、
ありがとうございます。
はい、胸元にその赤い、
はい、
焚き火のような、夜間のような火のようなっていう絵が描いてあるんですけど、
あとバックプリントも結構大きな、
あ、そうなんですか。おお、それなんて書いてあるんですか。
ですね、
あの文字はリレイケーション、
リラクゼーション、
リラクゼーション、
はい、
はい、そうですか。
こちらも
ということは今度は焚き火のお話ですね。はい、アウトドアの楽しみといえばやっぱり焚き火だなっていう気がしますが、
焚き火はそうですね、はい、やっぱりキャンプするのであれば焚き火を楽しむっていうのは、
なしっていうのはありえないことはないんですか。
いやいや、そんなことはないですよ、はい、
なしでもアウトドアは楽しめますか。
もちろんです、楽しめます。
そうですか、はい、あのいろいろアウトドアで焚き火を楽しむものお店にもあったと思うんですが、
はい、
今日お持ちいただいてますね。
はい、
それはちょっと私初めて見たんですが、見慣れないというか、何ですか。
こちらはですね、四国にあります巻塚鉄工所っていう鉄工所さんに作っていただいているもので、
はい、
タキビズムというブランドで出してるんですけども、の、直火という焚き火台になります。
焚き火台、
はい、
はい、言ったらパラボラアンアンテナが金属でできていて、 その周りになんだか、はい、輪っかがフレームが、
はい、
この分は30ぐらいについていると、
はい、
これどのように使うわけですか。
名前が直火という名前なので、はい、まさしく直火により近い環境で焚き火を楽しむというようなものになってまして、特徴としてはやはり足が短いと、
地面に、地面から10センチぐらい多分、浮いているという状態を作る、
ね、はいはい、のものになりますので、結構焚き火台って背が高いものが多かったりするんですけども、はあ、こちらの、直火を使いますと、より直火に近い環境なので、特に冬とかですと足元からしっかり温めてくれるだったりとか、そういうような特徴もありますね。
あ、そうですか、
はい、
その足が長いと結構上に暖気が行くので、
はい、
本当に寒い時は足元が
結構冷えるんですよ。
冷える可能性があるから、はい、なるべく地面に近いそんな、焚き火台を作るということですね、はい、その丸っこい上に何を置くんですか、は
い、この、ごめんなさい、フレームですかね。
ここですかね、まん丸っこい、
ごめんなさい、ここの中央のフライパンみたいなパンの上に、はい、薪をここの組んで、
薪を組む、
はい、でここの上で火を焚くというような、
お、
はい、ものになってますね。
そしてその周りの輪っかはどういう役割を果たすんでしょうか。
この輪っかはいろんな使い方があるんですけども、
はい、
例えばちょっと薪がしけてるというのであれば立てかけてちょっと乾燥させるのに使ったりだとかですね、あと調理した夜間だったりとか、あと調理したフライパンだったりというのをこの周りに置くことができるんですよ、
はい、
そうすることによって中央で火が焚いてあるので多少保温を効かせながら置くこともできる。
なかなか便利にできていると、はい、本当にかゆいところに手が届くという、
そうですね、
そんな道具ですよね、
はい、
さあ残り時間が5分になりました、
はい、
いっぱいお話を伺いたいんですが、はい、その、焚き火を使った料理、なんか簡単なもの、はい、1個教えていただけますか。
そうですね、焚き火を使った料理というとやっぱり まあ、うちで言うとフライパンディッシュという鉄鍋のもの、タキビズム同じブランドで出してるんですけども、そういった鉄鍋などを実際の焚き火の火を使って調理するっていう方法ももちろんあるんですけども、
はい、
まあ、そこでお肉を焼いたりとかですね、ただ私自身が結構好きなのは、せっかくこう焚き火を、炊いているので、そこにですね、ナイフで、先ほどのナイフで細くした木をちょっとナイフで先を尖らせてですね、
まあ、串みたいなのを作って、
そうですね、でまあ、ベーコンだったりと一口二口ぐらいのサイズで切ったベーコンや、あとソーセージ、
はい、
ウインナーとかですね、
はい、
を刺して直で
火で
炙って焼くと非常に美味しいです。ジューシーでスモーキーな感じで、はい、
それは料理というほどじゃないけれど も,
もう本当に
やっぱり焚き火を楽しむ、本当に楽しむっていう感じです ね, ですね、
焚き火を見ながらちょっと焼きながら、
あ、焼けたなとか、
焼けたなと思ったらちょっと食べるという、
熱っとか言いながら食べるということですね、はい、これは皆さん本当にすぐにでも試すことができるというところですね。
そうですね、
はい、それからその T シャツの絵にもなっている夜間、
はい、
ありますよね、
はい、
楽しみとしてはお店に道具があったんですが、
はい、
コーヒーポットありましたよね。
あ、ございますね、
はいはい、これはやっぱりソロキャンプなんかでもいいかなって思うんですが、
コーヒーはやっぱり外で飲むコーヒーは美味しいですので、
お
う、はい、うちで扱ってますのはスウェーデンのレンメルコーヒーという、
レンメルコーヒー、
はい、コーヒーメーカーがあるんですが、はい、そちらの方はちょっと特徴的で煮出しコーヒーというコーヒーを扱ってまして、ドリップとかそういったものではなくて、お湯の中に直接豆を入れて煮出して飲むというようなコーヒーになってますね。
そうですか、
はい、
これもやはりソロキャンプでも家族と行く場合でもこういうのはもうそういうものこそなんか楽しみたいものですよね。
そうですね、はい、
さあそして今日また道具でお持ちいただいたもの、これちょっと最後にご紹介いただこうと思うんですが、
はい、
これから先日のこの豪雨災害、
はい、
各地でいろんな被害があって、やっぱり一番人々が困るのは水ですよね。
はい、
はいはい、これお持ちいただいて何なんでしょうか。
こちらはですね、アメリカのソーヤというブランドなんですけども、
はい、
浄水器になりますね。フィルターでの浄水という形になりますね。はい、でこちらの
青い部分がそれがフィルターになるわけですか。
そうです、こちらが本体になります、
はい、
で使い方としてはこういった感じでペットボトルを直接つけたりとか、あとは付属のパウチがあるんですけども、はい、それを直接つけてここに浄水した水を入れ、
はい、
絞り出すというような
形になりますね。その浄水能力というかどれぐらいなんでしょう。
雑菌とかですね、病原菌というのは 99.9% 以上除去できるというようなものですね。はい、
これは今本当にその衛生状態というのが結構皆さん気にする、まあ、そんな時期でもあります。 99.99% というのはなかなか嬉しい数字ですね、はい、
そうですね、
はい、これは皆さん、はい、ぜひそのアウトドアだけじゃなくって災害時にも役に立つ、そういうものではないでしょうか。これから夏休みになりますが、
はい、
これはぜひホームページをチェックしていただいて、いくつか8月にありますよね。
あ、そうですね、うちの方でワークショップというようなものを開催してまして、実際にですね、はい、ナイフなどを使っていろんなものを作ったりだとかですね、
はい、
基本のナイフワークを学んだりとか、
いい、ね、はい、
そういったことをしてますので。
そうですか、日にちについてはぜひホームページ、はい、チェックしてみてください、はい、この番組は足立病院ロボア都市建築事務所、文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。